せします。この番組はシフトSの提供でお送りします。24時半を回りました。5月9日第32回目の東京ミュージックラブ、本日も西東京市のスタジオよりお届けします。
はい、今週のパーソナリティは柳田健一と
ルック松下と
谷口美穂です。
よろしくお願いします。
さて、世間はゴールデンウィークですよ皆さん。
らしいよ、
ね、5月9日
今年長いんですよね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなの。
そうそうそう、
ちょっとゴールデンウィークからかけ離れてる生活してるからな。
そうなんですよね、
やっぱ我々はそうなるね。
そうね、
あまりね、その他の祝日とか関係ない生活してますからね。
そうね。
で、全然関係ないんだけど、今日ちょっと僕聞きたいことがあって。
何、突然。
もしかしたら答えれないかもしれないけど、
答えれないかもしれない、
うんうん、何、
ピーってなるかもしれない、
うん、いや困るよ困るよ、そんな
始まって早々ピーってな
そんなテレビじゃないんだから
大丈夫かな、うん、そう、これ僕悩んじゃって、
はい、
この前歩いてたんですよ、
はい、
そしたらね1円玉が落ちてたの、
はい、
これ拾います。
あー来たね。
スルーします。
1円玉ね。
谷口美穂さんどうします。
私スルーかな。
スルー、
うん、
ね、これ僕の友達が前に1円玉を拾うような感じになっちゃダメだと、うん、もっとなんかこう大きい男になるみたいな、
あ、そういう観点ね。
そんなこと気にすんなと、
はいはいはい、
こうそんななんかちょっとせこいじゃないけど、うん、そんな風にしちゃダメだっていう風に言われて、
うんうんうん、
なるほどななんて思うんだけども、はい、1円を笑う者は1円に泣くとか、
いや、そう
なの、そんな言葉も聞いたことあるし、
1円を無駄にできないよ、1グラムだけど。
いやいや、あんたはでも谷口さんは拾わないんでしょ。
拾わない
どっち
どっち。
いや拾わないけど、
拾わないけど、
うん、
だから俺も見つけちゃったことにあーってなって。
ルクさん、
はい、
それはもう簡単です、
はい、
僕はね、うん、何を隠そう、本当にお金をよく拾うの。
あ、そう。
最高で3万円とかね。
ええ
、そう、一気に3万円。
そうそうそうそう。
え、ゆきちさんが3人いらっしゃったの。
そうそうそうそう、
もう
1000円なんてしょっちゅう向こうの方から風になびかれてくるからね。
嘘野口さんが。
そう、
でもね、
一回僕それで拾ってしまって、
うん、
自転車盗まれたの、また別件でね、
うん、
でその時僕思ったの、あ、お金あれ届けなかったからだったと。だから自転車盗まれたんだなと思った。別に不幸があったなと思ったの、自分でね、
うん、
いいことがあってそこをちゃんとした行いをしなかったから、
そう、僕自転車盗まれたなと思った、
うん、
なるほどね。
それ以降は絶対拾わないでした。
え、それは何、拾って届けるとかでもなく、もう一切見なかったことですか、
うん、僕はもう見なかった。
けどなんか前に、
うん、
昔のテレビ番組で、
うん、
下に100万円の封筒入れて置いてあって、
うん、
それを最初見つけて取った人が全部もらえるみたいな番組も見たことがあって、
うんうんうん、
俺もそれむっちゃやりたいって。
いや、でもそんな拾ったら絶対後で痛いみたいな
でもさ、それ回ってくるかも、日頃の行いなんじゃない。そうです
よ。そうか、
そういう話が回ってくるのも、
うん、絶対だ。
そう、
ね、柳田おじいちゃん的にはお金の汚い話もいい曲聞きたいんだけど。
そうね、
いい、
お金は大事、
うん、ということで、はい、お金は大事ということで、
はい、
さあ、ルクさんの気を取り直してね、ルクさんの曲をいきましょう。
はい、
はい、
それでは聞いてください。ルック松下でライラック。
あの頃の僕も空っぽの心の奥、教えてくれた終わらない歌、追いかけるようにかき鳴らしたギター、大声で歌ってた部屋の中、そう、僕はあの瞬間確かにロックンローラーだったな。そうさ、この想いが届かなくても歌えと心が叫ぶのさ。あの頃前でカッコつけた歌が風の中に消えたとしても、弾けそうな心奮い立たせてマイクロフォンの前、さあ僕はこの瞬間一人のロックンローラーに
僕を見てる。あの子の顔が儚さに彩られても、胸を張って言ってあるんだ。何も間違っちゃいないと、そうさこの思いが届かなくても、歌えと心が叫ぶのさ。あの子の前でカッコつけた歌を僕は忘れはしないだろう、僕は忘れはしないだろう。
聴いていただきましたのはルック松下でライラックでした。この曲はですね、ファーストミニアルバムユース&サンセットに収録されております。ライブ会場で、ゲットできますので、ぜひ、ルック松下のホームページなどチェックしてください。
はい、それでは早速最初のコーナーに行きたいと思います。
知ってる？
知らない？
知りたくない？
ピックアップアーティストのコーナー、
イエイ。さあこのコーナーはなんて、
なんでもない、どうぞ。
さあこのコーナーは毎週私たちパーソナリティが独断と偏見でピックアップしたアーティストを独自の目線で掘り下げ、リスナーの皆さんにも知っていただこうじゃないかというコーナーでございます。そうですね。さて今日のピックアップアーティストはですね、さて私が初めて仕切りますこのコーナー。
本当ですか？
自分で振って自分で答えるってやつですね。
そうですね。
ダサ。
今日は私のもうなんか、何、私の日。
そうだね。
お前の日じゃねえ。
そうそうそう、でもそういうこと。
ということで参ります。私の大好きな松任谷由実さんです。
あ、なるほど。
はい、皆さんご存知ユーミンですね、通称ね。はい、まずは簡単に、プロフィールから説明させていただきますが、1954年の1月19日生まれのなんと62歳でいらっしゃいます。びっくりじゃない。
うちの親戚のおじさんと同じじゃない？
あんなにさ、確かに知らねえ。あんなにさ、お綺麗でさ、おしゃれでさ、ユーミンとか呼ばれてるのに62歳の若々しいわ。ということで、旧姓はご存知、新井由美さんですね。ペンネーム、あの曲を提供したりとかもたくさんなさっているので、クレダカルホというペンネームでも、活動されております。
そうなんですね。
はい、結構ね、あの提供曲とかにはクレダカルホの名前が出てますが、はい、で1972年に返事はいらないという曲でデビューされました。なんとですね、オリコンでは女性最多となるアルバムミリオン通算10作、そしてアルバム首位通算22作目の記録を持っていらっしゃるということです。
もうすごすぎてちょっとピンとこないけどね。
そうでしょ、そうでしょ。
すごすぎて、
そうだね。
それですごいってことよ。でね、2012年、これ割と最近でしょ、歌手デビュー40周年を迎えられたんですね。で40周年として発売された日本の恋とユーミンとというベストアルバムがございまして、それがですね、オリコン1位を記録、そして CD アルバム売上枚数はソロアーティスト並びに女性アーティスト史上初の3000万枚突破。
お、よく噛まずに言えるなと思って見てました。すごい ね、
すごいね。この時代にすごい
ですね。そうなの、そうなの、よく気づいてくれた。
今 CD 売れないなんて言って、
そうよ、
そう、みんなダウンロードしちゃうから、
そうそうそうそう、の時代によ3000万枚売れて、後にミリオンセールスとなるという、これすごい、すごさ分かる、このユーミンの、
いや、
どう、
はい、は、はい、
は、
あ、
は
い、すごい、はい、すごいです。
やる気あんのか。
すいません。
いや、ちょっと怖いっす。
君たちやる気あんのか。
ちょっと自分谷口も今日怖いっす、
このということでさ、はい、まあ、あの女性がね、8割方女性のファンなんですって、ユーミンって。私もすごく大好きで、ね、いつもいつもこう聞いてはいるんですけど、
素敵ですよね。
そう、詩を書くときに、こうユーミンの詩のね、本を参考にして書いた、参考にってパクってるわけじゃないけど、
どうなんだ、
あのパクってるわけじゃないんだけど、こう見ながら書いたりとか、どういう風にユーミンだったら書くのかな、この感情みたいな感じでこう探して書いたりとかしてるんですけど、どうですか、お二人はユーミンとか聞きます？
僕はね、やっぱりね、あの母がね、よくあのカーステレオって言うんですか、で本当に小学校ぐらいの時よくカーステレオって流れてましたね、やっぱり。
あ、そう、
流れてた。
僕は初めては多分子供の頃ですね、魔女の宅急便。
はいはいはい、
そうかそうかそうか、
優しさに包まれた。
あれはそう、あとルージュの伝言とかですね、はい、あそこら辺で、あの出会ってるのかなというところありますけど、
映画自体もねすごく人気なので、やっぱユーミンといえばね、そういう印象が強いのかな、ね。あと最近ね、ジブリでは飛行機雲なんかも、
あ、そうだ、
そう、
ね、
あれいい
曲なん
ですよ、
前かな、
そうだ、
そう、
それはあれはね、ユーミンがすごいこう17歳とかでもう作った、16とか17とか
ぐらいの時に、
そう作った曲ですからね。
なんかあれ、あの旦那さんの松任谷正隆さんが、あの飛行機雲のあのコード進行、
最後のね、
そう、コード進行が通常とちょっと違うコードを使っ ったらしいんですよ。
そう、一番最後にちょっと変えてるんですよ。そう、サビのところをね、通常聞いていただいたら多分わかるんですけど、
そのメロディーに素直に合わせるんだったらこのコード進行になるはずなのに、うん、ユーミンはこの3つ目かなんかのコード進行だけちょっと違う進行のコードを入れたと、
ね、ちょっと聞きたくなってことね。
そのコードが新しすぎて結婚しようと思ったらしい。
そう、すごくない？ロマンチックだな。私そういう人と結婚した
い。いや、まあもうすごい顔ですよ。笑顔というか、
ちょっと今日谷口美穂怖いし。
そう、だから私今度の新曲コードちょっとえらい冒険するわ。
いやでもね、うん、それ誰も気づいてくれないかもしれない。
なんでだよ。
わかんない、もしかしたら松任谷正隆さんみたいな人が、うん、このコード進行ね、ドキ結婚しましょうみたいな、
ね、そうそしたらちょっとね。
いやでもそれはでも本当にそれをこうキャッチしたその旦那さんもやっぱ、うん、
すごいですけど ね、
やっぱ粋なとこですよね。
そう、それでね、まあ、ユーミン の、 あの良さと魅力といえばですね、うん、はい、まあ、思わず口ずさんでしまうようなメロディープラスですね、やっぱ歌詞の美しさだと私は思うんです、うん、はい、でその歌詞にやっぱ共感したりとか、まあ、恋愛の歌が主にあるんですけど、ね、まあ、共感したりとか教えられたりとか、はい、救われたりとかして人はファンになっていくと思うんですけれどもですね、私が一番好きな歌詞をね今日は、プレゼンしたいと思います。
はい、力こもってますね。
そう、あのね、4曲ぐらい言いたいんだけど。ちょっと時間ないから1曲だけに絞っとくわ。あのね、守ってあげたいという曲が、うん、してるあるんですが、それはね、こう女性が男性を守ってあげたいというような曲なんですよ。
そういう曲なんですね、
多分、うん、私の解釈ではそうなんだけど、うん、普通はね、うん、男性が女性を守るっていう印象なんですけど、女性も女性なりに男性のこうことを守りたいんだよっていう気持ちを、まあ、歌った曲でいいなと思ってるんですけど、はい、その中の B メロでですね、はい、遠い夏、息を殺し、トンボを取った、もう一度あんな気持ちで、夢を捕まえてねっていう歌詞、
はいはい、
で2番もまあ同じような歌詞があるんですけれども、その B メロの歌詞がものすごい好きで、はい、そんな例え方できる？夢を捕まえてっていうのを、うん、こう息を潜めてトンボを取ったようなあんな気持ちでもう一度夢捕まえてねって応援してるんですよ。
なんかね、こう僕らやっぱこう夢を追いかけてる男としては、そうです、ね、やっぱちょっとグッときますね。
そうでしょう、
グッときました
ね。ということでですよ、はい、今日はその守ってあげたいこう B メロの、ね、歌詞に注目しながら、うん、はい、今日はピックアップアーティスト松任谷由実さんで守ってあげたい、お聞きください。どうぞ。聞いていただいたのは本日のピックアップアーティスト松任谷由実さんで守ってあげたいでした、
はい、
どう、キュンと来た？
来た。
これ
はね、でもね、僕はもう本当はあのお母ちゃんの車に乗って、うん、リトルリーグへ向かってた、うん、練習に向かってた、うん、もう本当にその最中を思い出します、うん、あの曲は。
あら、
そんなに詳しく。
いや、まさに本当にその時も聞いたんですよ。
野球やってたんですね。
そう、リトルリーグ知ってるでしょ。
リトルリーグだったんですね。
ルクさん知ってるでしょ。
なんでその仲のいいとことか見せつけなくていいから。ルクさんどうでした？
いや、やっぱね、うん、この人はもうこの人にしか出せない声というか。
いや、そうね、やっぱ声も魅力的ですよね。歌い方とかもね、うん、すごくこう変な癖がなくて、
なんかみずみずしい。でもやっぱり
そう、うん、だからこの曲は本当に素晴らしくて、でも歌い方がやっぱこうピュアな感じというか、はい、変にこう悪い意味で出来上がっていないというか、
何かまっすぐですよね。
そう、だからこそこうカバーでこう歌い継がれている、うん、いてね、うん、こう今私なんか生まれてない時の曲とかもあるんですけど、でも もちろん知っていて大好きな曲がたくさんあって、うん、っていうところがやっぱユーミンの魅力なのかなと思いますね。
深いね。
わかりました。もう今回はもう本当にそれひしひし伝わってきて、
もっと喋りたいんだけどさ、ちょっと時間足りないわ。だからちょっとこの後ね、まず飲みに行こう。
わかりました、
はい、ということで来週もお楽しみに。以上、
ピックアップアーティストのコーナーでした。創作の思いが届かなくても。
それでは次のコーナーに行きましょう。
アットおすすめドットコ
ム。さあ、このコーナーは毎回あるテーマに沿ったおすすめのものを私たちパーソナリティがリスナーの皆さんに紹介していこうというコーナーです。
そうです。
ちょっとうるさいよ、ヤジ。
ちょっと、ね、
私今メインで喋ってるからさ、ちょっと抑えめにして、はい、ということで、今日のテーマは母への思いでございます。母への思いですよ。
これさ、ルックさんどう？
昨日さ、あの母の日だったから、うん、そう、5月といえば母の日じゃない、
うん、どう、なんとなくこう僕の見解だけど、結構男の人ってなんかちょっとやっぱお母さん、
まあ、マザコンですよ。
そうだよね、うん、
あ、そう、
マザコンです。聞いてる人もみんなマザコンだよね。
いや答えわかんないけど皆さんそうなんですか。
マザコンでしょう、少なからず、
うん、ちょっとある気がするんで、ちょっとね、そうそうそうそう、これはね、僕はちょっとこう照れ隠しで、うん、ちょっと母への思いとはもしかしてちょっとそれていくかもしれないんですけど、うん、前々回は僕言いましたけど、チャップリンがやっぱ大好きで、チャップリンの映画のこう独裁者というのがあるんですけど、はいはいはい、でそれがですね、最後、うん、その当時のこうタブーを、無視し、うん、カメラを直視し、うん、チャップリンが6分間に及ぶスピーチのシーンがあるんですけど、うん、でまあ、それではこうヒトラー批判とか、その当時のこうをこう批判してるんですけど、うん、その、一応設定としては、ヒロインにこう呼びかける設定 で、うん、でそのヒロインの名前がですね、チャプリン のお母さんの名前にしてるので、全部こうお母さんに向けてこう言っているとも捉えられるというようなね、うん、そう、ちょっと
ね、
そう、そのスピーチはもう本当にちょっと有名で、なんかコマーシャルでも使ってましたね、はい、パッティリバティって言ってましたね、
そう、
なんかそう、ちょっとそなんで、ちょっと僕は今回はちょっと独裁者を、
うん、映画でした、
映画です、
これ白黒の映画です、
白黒です、
有名ですよね、このチャップリンの独裁者って、なんか聞いたことあります、
ね、相当有名、当時はでもやっぱりもう放映禁止になったみたいですかね、
あうーん、そうなんだ、
もうヒトラー全盛の時にやったみたいな、
あそっかそっかそっか、はい、なるほどね、
チャップリンって、はい、喋らないんじゃないですか、無声映画、
おいいこと来た、
ね、じゃない、
そうなんですけど、うん、それではもうどうしてもやっぱりこうメッセージ込めなきゃいけないということで喋、うん、ったんですよ、
あ喋った、あここで
それ以降もうちょびひげの、ハットはもうやってないんですよね、チャップリンでも、
ここで終わったん、
喋っちゃったから、
喋っちゃったから、
一回ね、一回喋っちゃったからね、もうなしにはできないんだ、
そう、それ以降はもう一回もその紛争をしてない、
あそう、
ね、あじゃあちょっとね、なんか新しいというか、
そうそう、
私そのハットかぶってちょびひげのイメージなんで、
ですよね、チャップリンはそうですから、それ以降やってないです、
あそう、
はい、なるほどね、
なるほどね、
キタニングさんもね、ハットかぶってちょびひげとかよくやりますもんね、
いやいやいや、やったことねえわ
嘘、僕は結構そのイメージが強い、うん、
ちょっと待って、ね、今日初めて聞いた人どうするのやめて、もう応援してくれてる人私にもいるんですよ、
いや、みんな好きだと思いますよ、
大切にしたいから、ちょっとそういう私が嫌われるようなこう陥れるのやめてくれ、ちょっとあ私ね、う
ん、
私言っていい、
う
ん、私はね、やっぱ母の日といえばお花を贈ることじゃないですか、
うん、そうね、
そうですね、
そう、まだね、母の日、うん、昨日でしたけれども、うん、送ってない方のためにですね、うん、ちょっとご紹介したいんですけれども、はい、まずね、まあ、定番といえばカーネーションじゃないですか、
はい、
まあ、定番カーネーション ね、フリルのようなね、ふわふわっとした花びらが、まあ、可愛らしいカーネーションなんですが、うん、あとですね、まあ、バラとか、まあ、花の女王と言われて
バラ、
はい、見た目はもちろんですね、香りとかも人気が高くて、やっぱ女性のものの、コスメとか、はい、結構ハンドクリームとかもそうですけど、バラの匂いとか結構季節になると出てくるんですよ、
はい、
この春の時期とかになると、そうそうそうそう、とかあとラン、うん、っていうのも優雅で上品で花持ちもねすごいいいらしいので、そうそうそう、結構お祝いとか特別な日に贈るのがおすすめだそうですよ。あとですね、最近多いのがアジサイ、
アジサイ、
アジサイって
はいはいはい、
そうそう、なんか結構ね長く楽しめるのが人気なんだって。で、水やりを忘れなければ結構花をつけてくれるから、こうなんか育てやすさも人気らしくって、だからアジサイを結構送るのも人気らしいんですが、やっぱりこう成果ってこう、ね、やっぱ、まあ、言うて手間がかかるものなので、生き物なの で、
ね、
やっぱ苦手な方も多いと思うんですよ、
はい、
まあ、そんな方におすすめなのは、最近これも流行っていますね、プリザーブドフラワー、
聞いたことある、
何それ何それ、
プリザーブドフラワーっていうのは成果を加工したもの、
成果を加工
そうしたものなので、偽物ではないんですよ、うん、だけど加工してあるので水やりはいらないんです。
そんなことができるの、
そうで結構可愛くこうアレンジとかもしてあるので、そうぜひね、すごい可愛いのもあるし、値段もいろいろピンキリあるので、はい、ぜひね、まあ、ね、成果を送るのは結構こうハードル高いということは、うん、ぜひお花屋さんに見に行ってはいかがでしょうか。
技術はそこまで進化
ちょっともう目から
おじいちゃん
目から鱗だね、今のとかね、
けどお母さんにバラをあげるってちょっと一番恥ずかしくない
ですか。そうね、そうね、まあ、確かにね、うん、あでもさ、わからないじゃない、自分のお母さんかもしれないし、奥さんもさ、うん、子供が生まれたらお母さんになるわけでしょ、
うんうんうん、
だからそれだったらさ、ちょっとまた違うじゃないですか、自分を産んでくれたお母さんじゃなくて、うん、自分の奥さんにあげる母の日とかもある
。そのバラだったらいいけど、自分の本当産んでくれたお母さんにバラってなんか、
ちょっとね、キザだよね、うん、
キザだしね、トゲがあるし、
でもでも嬉しいよ、
トントントン、
でもトゲは自分を守ってるトゲだからね、バラが、はい、
うんうん、
そうよ、だからね、ぜひ2人もどうでしょうか。
そうですね、
そんなルークさんは、
はい、僕はですね、うん、母への思いということで、
はいはいはい、
何かこう、まあ、僕前々回にアニメの紹介とかして、うん、やっぱアニメ好きなんで、はいはい、なんかアニメでね、はい、おすすめないかななんて思ったんですけど、うん、そうあったの、
あった、
あった、
あったの、
教えてよ
あの有名、すごい有名です、みんな知ってると思うんですけども、はい、うん、あの隣のトトロ
知ってるわ
知ってるでしょ、
うん、それはね知ってるよ、大好き、
あれ、あ、すごい母への思いから始まってる物語じゃないですか、
そうよね、
確かに全部そうだもんね、考えたらね、確かにもうそうだわ、
お母さんに会いに行くっていうところから、
うん、そうだわ、
姉ちゃんが
そうだわ、
ね、走るわけでしょ
ちょっと似とったかもしれない、
これカーンターもあるしね
そうそうそれ母とかいやお母さんがねお母さんがねカーンターを心配
で
ね、
そうだね、そうですね、うん、そこもあるんですけど、うん、そう、この隣のトトロね、ぜひねこの機会に、うん、お母さんと見てみてはいかがですか、
えいやでもね、何その投げた感じ、やめてよ、うん、
ちょうど先ほどの谷口美穂さんの松田由美からジブリの話からね、
う
ん、
そうですよ、
うんうん、
やっぱりちょっとね今日はそういう日なんだろうね多分ね、
うん、
あ、ジブリ関連
の、そう、流れ的になんかやっぱちょっと、
あ、そうね、いいかな、いいかもね、
うん、そう、なんか聞いてやっぱ僕はあ、ジブリちょっと久しぶりに見たいなとやっぱ思ったし、
そうでしょ、
私この間さ、うん、隣のトトロ見たんですよ、
お、
と録画してて、
あ、
でなんかこう、もちろん見たことあるし多分何回も見たことあって、はい、話もなんとなく覚えてるんだけど、うん、なんかね見たくなって急に見たの、
はい、
で子供の頃はただこう楽しいみたいな、可愛いみたいな感じだったの、トトロわーいみたいな感じだったんだけど、はい、大人になってみるとすごい泣けるのね、
そういうこと
ね、なんかやっぱりジブリって深いね、
そう、大人になったねそういうことなんだよ子供は結局わかんないよそういうところは
またさ違った見方が見れるっていう意味でいろんな個側面がある映画ですよね、だからこうね、老若老若にちょっと言ってもらっていいかな、
老若男女、
そうそうそうに惹かれる映画なんだと思うんですよ、
頑張ってね、難しい
お後がよろしいよね
あれです、ごめんね、ちょっと待ってね、うん、ごめんね、この隣のトトロ、実はもののけ姫って知ってます？
知ってる、大好き、私一番好きだから、
あのもののけ姫の最後にも出てくるこだまって、うん、あれ実はその後トトロになるらしいですよ、う
ん、あ、こだまがトトロなんだ、
そう、
え、それ何あれでしょ、都市伝説みたいな、
違う、宮崎さんが、
え、そうなの、
そう、なんか打ち合わせでそういう話にこうなったらしい、
あ、そうなんだ、
そう、
まあ、そしたらまたちょっと続きでもののけも見たいね、
そう、
でまた隣のトトロもまたループしてね、
そうそうそうそう
まあでも母とはそれたけどね、お後がよろしいよ
そうですね、はい、ということでアットおすすめ .com のコーナーでは毎回テーマを募集しています、うん、東京ミュージックラブアットマーク gmail.com までどしどし送ってください。さあ次回のテーマは恋の病でございます、はい、はい、こちらもお楽しみに、以上
アットおすすめ .com のコーナーでした。
番組では皆さんからのご質問、お悩み、メッセージなども受け付けております。
受け付けてます、
はい、こちらも東京ミュージックラブの G メールやブログなどから送ってください、はいはい、お待ちしております、
はい、
はい、ということで、
うん、
どうでした、
谷口さんは大丈夫ですか、
ユーミンのねことね喋り足りないんだよ
だと思った
もう喋りたくてしょうがなかった、
うん、
言ってよ、
いや本当に大好きなの、
うん、
そうだろうね、
じゃあユーミンといえば
何大好きなんでしょそうだよ、
うん、ユーミンといえば、
あ、私が最近ハマっているのは、うん、はい、ダンデライオンっていう遅咲きのタンポポっていう歌にもハマってて、それとちょっと迷ったんですけど、
うん、
そう、でもね、守ってあげたいにしました、
ぜひね、
うん、
これやっぱ女の人目線の歌が多いからね、
そうだから女性がね、そうそう、やっぱ共感するんだと思うんですよ、うん、だからね女性のファンが8割方っていうのはちょっと納得だったんですけど、
う
ん、
そうだね、言ってたもんね、さっきね、
けど男でもいいなって思える場所たくさんあるからね、
やっぱ結構青春の歌を歌ってるので、うん、やっぱ男の人もこんな風に思われたら幸せだなみたいな感じで聞いてほしいな、ぜひ、
うんうんうんうん、
だからもっともっとファンが増えていったら嬉しいな、
そうです
ね、
はい、ということで、うん、ルックさん告知をお願いします、そろそろ、
はい、はい、僕ですね、ルック松下なんですが、うん、5月の25日、
はい、
八王子のパパビートというライブハウスでライブやります、うん、詳しくはですねルック松下のホームページに、詳細の載ってますので、はい、ぜひチェックしてください、
はい、あとですねツイッターブログなどからも、ぜひぜひご予約などですね、うん、チェックよろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、さあまだまだミュージックラブはつきませんが、この続きはまた来週、
はい、今週のパーソナリティは柳田健一、ルック松下、谷口美穂でした。来週のパーソナリティは大林メディカル、ハックベリーズダンス、まどかの3名です、お楽しみに、
それではまた来週、
いい夢見ろよ、
グッナイ。
番組はシフト S の提供でお送りいたしました。